101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。年の瀬、押し詰まってまいりました。実は今日がこの番組、今年の中では最後の回ということになります。今年が長い年であったのか、あっという間に過ぎたのか、両方の感じが残っていらっしゃると思いますし、また今年がいい年だったと思われる方も、今年は苦しかったでと思われる方もあるんじゃないかと思いますが、来年はぜひいい年になってほしいもんだと思いますが、この年の瀬に博士課記念酒造博物館ではおめでたい展覧会開かれております。良い夢初夢宝船というテーマなんですけれど、まあこれを来年いい年でありますように願いながら拝見してみたいと思います。こちらの博物館ではいつも壇上原さん、いろんなお話を聞かせていただいております。今日も壇上原さんのお話を伺いながら拝見してみたいと思います。壇上原さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。年末お忙しいでしょうけど、
ありがとうございます。
また話を聞かせていただきに来ましたので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今回のこの展覧、
はい、
心がウキウキするような展覧会ですな。良い夢初夢宝船、
はい、
どんな展覧会なんですか。
そうですね、毎年恒例で堀内恵比寿コレクション展をこの時期に開催しておりまして、
はい、
その中で今回は宝船というものを、ご紹介をしております。
堀内さんのコレクションというのは、
はい、
いろんなものがあるわけですか。
そうですね、堀内清さんという、
はい、
2009年にもう亡くなられた、もともとお医者さんをされていた方なんですけ
れども、西宮にいらっしゃったお医者さん、
はい、
堀内清さん、
はい、
この方がコレクションした。
そうですね、この方がエベスさんのコレクションですね、エビス紙のコレクションをされておりまして、で恵比寿さんのものを集めていると、まあ、その他の福の神の、ものも集まってきますので、うん、堀内恵比寿コレクション、毎年そのコレクションをこちらの博物館にご寄贈いただいておりますので、はい、恒例で展示を行っております。
それってそのたくさん品物があるわけですか。何点ぐらいあるんですか。
そうですね、実は堀内先生本当にたくさんの資料を集められておりまして、
はい、
今もまだ整理をしている最中なんですね。
そうです、
はい、
じゃあもう何千何万という資料が、
はい、
全部まとめてこちらにあるという、
はい、
ああそうですか。その中心になっているのが、まあ、恵比寿紙ということなんですね。
そうですね、堀内先生はもともとやはり郷土史のことを研究されるというところからスタートしてまして、恵比寿さんのものを集めるきっかけになりましたのが、
はい、
西宮神社の若恵比寿会という富士子青年会がございまして、はい、そちらの初代会長に就任をされたという時なんですね。でそこから何か恵比寿さんのものを集めてみようかなというような、当初はちょっと軽い気持ちで始められたそうなんですけれども、
もともとその堀内さんというのは西宮のお医者さんとおっしゃいましたが、
はい、
どこのお医者さんやったんですか。
堀内先生自身はですね、うん、例えば西宮市の中央市立病院ですとか、
はい、中央病院ですね、はい、今の昔は西宮市民病院という、
はい、
その頃のお医者さん、
はい、
ああそうですか。
ですとか本当市内ですと明和病院に勤められていたりですとか、
うんうん、ああそうですか、
されたんですけれども、その堀内先生自身は本当に西宮生まれ西宮育ちなんですけれども、もともとのその家系がですね、
はい、
尼崎の藩医をされていたという お医者さんの家系に先生は生まれるんですね。
浜ヶ崎のお城を今度復元されましたが、
はい、
あのお城の中に居張ったお殿様、
はい、
の主治医というわけですか。
そうですね、そういう範囲を務められていた家系にあの生まれになりまして、
はい、
で先生のその尼崎のその桜井子爵がですね、
お殿様、
はい
はい、
があの西宮の方に、
はい、
まあ、別邸を持たれて、まあ、そこに住まわれるということがございまして、 で、
うん、
でその時に堀内先生のその家系も西宮の方に移ってこられた、う
ん、ご定員やったら、はい、殿さんについていかないけど、ね、それで西宮に来られたわけです、
はい、
それからずっと西宮ということになるわけですね。
そうですね、はい、
ではまあおじいさんだか もっと上の方だか分かりませんが、そういう尼崎藩のお殿様のご定員が家系の一番上に張って、
はい、
で順番に代々お医者さんを継いでこられて、
はい、
でこの堀内清さんも西宮の中央病院のお医者さんやったと、
はい、
その方が恵比寿さんの若恵比寿会の初代会長をされて、はいはいはい、それで恵比寿さんのことをちょっと調べようということになったわけです。
そうですね、
それでもうすごいたくさんの資料を集めはって。
そうですね、
はあ、
ですのであのもしかしたらラジオをお聞きの方は堀内清さんっていうとあの西宮懐古写真ですとか、
はいはい、
郷土 あの資料のところでお名前を聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、
はい、
まあ、そういう古い西宮の写真なんかもいっぱい持ってはって、
はい、
でそれもまとめてこちらに全部あるということになるわけですな。
はい、
でそのうちの一つを取り出して今回は展覧会をされている 、
はい、
宝船、
はい、
というわけですか。
そうなんです、あの宝船というふうにあのお聞きされるとなんとなくその船にちょっとおめでたい七福神が乗って、うん、可愛らしくデザインされたような絵がですね、まあ、皆さん年賀状なんかでも見られたことがあるかもしれませんけれども、もともとはあの良い初夢を見るときにあの、まあ、見たいと思って枕の下に敷かれた一枚の船の絵なんですね、うん、
じゃあ日にちも決まってるわけですね。
そうですね、
初夢というのは、
はい、初夢というのはやはりあの一番年の初めに見る夢ということになりまして、はい、この宝船の風習が盛んに行われた江戸時代ですと、
はい、
1月の2日に
1月2日の晩、
はい、
寝るときに枕の下に敷いて寝る、
はい、
そうすると自分の望みの夢が見られるという。
そうですね、あの幸せな夢を見るとですね、一年がやはりあの幸せになるという、
ああ、
そういうこともありますので、やはり良い夢を見たいという願いを込めて敷かれたものですね、
う
ん、
そういう1月2日の夜に枕の下に何か絵を敷いて寝るというのが、
はい、
江戸時代からあった
んです、はい、そうですね、江戸時代とても盛んに行われていたことなんですね。
普通の町民の方がそうされていたわけです。
そうですね、あの町をあの宝船を売り歩くという人たちも
そうですか、
はい、いまして、うん、求めて枕の下に敷かれたものですね、
うん、だから宝船っていうのは紙に描かれた絵というふうに思えばいいわけですね。
そうですね、船の絵で、まあ、その船にはちょっとこう見た目ふくふくしい、うん、まあ、七福神が乗っていたりですとか、うん、まあ宝物が載っていたりですとか、うん、そういった絵が描かれたものですね。
なるほど、
はい、
展示室に入って実際に物を見せていただきますが、
はい、
これ大きな一番奥の一番大きな展示室にずっと広げて並べられています。とっかかりのところにあるのは掛け軸とか、
はい、
あるいは柱によく飾られたと言われる柱絵とか、
はい、
そういう形のものがありますね、
はい、
こういう形のものを枕の下敷いたんですか。
いや、そうですね、あのやはり宝船っていうもの自体が服をこう運んできてくれるという、うん、そういうふうなあのイメージの図柄になりますので、
はい、
こういうあの色のついたすり物、浮世絵ですとか錦絵と言われるようなものは、はい、やはり自分の身近なものに幸せを置いておきたいということで、
まあ、もうしわっちゃになったら困りますもん ね、これは大事にしときたい。
頭の下にはちょっと敷けない、
これは敷けない、
はい、
それから掛け軸もそうなんね。
そうですね、
掛け軸に立派に石とあるものを枕の下に敷くなんていうのもちょっとあるでしょ
う。そうですね、
まあ、これはちょっとだから枕の下に敷いたものではない、
はい、
だけど宝船と呼ばれているものだと。 ということですね。
やはりあの宝船はですね、良い夢を見て翌日には捨てられたものになりますので、
うん、そうですか、
はい、ほとんどがそういう、まあ、残ってはいないものなんですね。で実はあのこの展示室にあの展示してあるものといいますのは、うん、その江戸時代にその実際に枕に敷かれたものではなくて、
はい、
実はあの宝船って一回途絶えてしまうんですね。
あ、そうですか、
はい、明治になりますとこういった風習なくなってしまうんですね。であの明治の終わりから大正時代にかけて、
はい、
昔こういう風習がありましたということでちょっと紹介される本なんかが出まして、うん、はい、で宝船をこうまた復活されるんですね。
そうですか、はい、うん、
そこでまあブームになっていっぱいいろんな宝船が出たものっていうのがこの展示室に、はい、並べてあります。
まあ、あの中にこの画用紙ぐらいの大きさ、あるいはもうちょっと30センチ40センチぐらいの大きさの紙に書かれたものが、
はい、
あの展示されてます。これはわりかた素朴に誰も乗ってへんお船がなんとなく水の上浮かんでるというふうな絵がありますでしょ。
そうですね、
こういうものは敷かれたのかもしれませんね。
そうですね、これはあの一番あの古い形の宝船になってまして、はい、本当に素朴に小さな船の上に稲穂が乗せられているという、う
んうん、稲穂ね、
はい、
これはやっぱり来年豊年であって豊作であってほしいというふうな願いが、
そうですね、やはり
中に
稲をまあ、豊作になってほしいというような願いも込められて、もともとはああいうふうなちょっと素朴な絵ですね。
もともとはああいうものだったわけですね、
はい、
一つはそういう稲穂の絵ですし、あるいは米俵がざっと書いてあるとか、
はい、
あるいは何か嬉しくなるようなものが船に乗っていて、
そうですね、当時のその豊かな生活を象徴するような米俵であったりですとか、
ね、
はい、宝尽くしと呼ばれるそういうあの図柄のものが乗っていたりですとか、
ね、そういうものが一番最初にポンとこう何点か展示されていて、それからあとはね、大きな画用紙ぐらいの大きさで、
はい、まあ、
30センチ40センチ50センチぐらいの大きさかな、
はい、
そういうのにそれぞれ船の絵が描かれていて、
はい、
でその絵の中にはもうそれこそ米俵の山とかですね、いろんなものがこう積み込まれている、そういう絵に変わってきたわけですな。
そうですね、大正時代にですね、うん、まあ、宝船をまあ出すという、でそれをまた集めるということがちょっとブームになってきまして、
あ、そうですか、
はい、たくさん の, あの京都だとたくさん の, あの神社なんかで宝船が出されるようになって、
はい、神社が発行する、はい、はあ、そうお札みたいな意味も持つわけですね。
そうですね、買い求めたからといって枕の下に敷くというよりは、うん、いろんな神社でいろんな図柄の宝船が出されているので、うん、
なるほどね、
それをこう集めていくという、
ああそういうことになってくるわけ、
はい、そういうことがちょっとまあブームになってくるんですね。
そうなってくると、
はい、
それぞれこう有名な画家もいらっしゃるでしょうし、
はい、
そういう方にお願いして書いてもらうというようなことも出てきますわ。
そうですね、
この中にそんなありますか。
はい、例えばですね、はい、あの富岡鉄斎さん、
鉄斎さん、
あ、はい、
これ鉄斎さんが書かれたもの、
はい、
力強い感じの、
そうですね、
ね、はいはいはい、それから
それからあの橋本関節さん、
関節さんの
もある、
はい、橋本関節さんこんなん書いてあったんですな。
そうなんです、で橋本関節さん の, あの宝船はですね、あの法のところに精進宝船というあの文字を組み合わせて宝船になっているという、そういったちょっと面白い図柄になってますね。
そうですね、
はい、
そう、あの宝船の絵に、まあ、船の絵が多いですけど、ほとんどが船の絵ですけど、はい、乗ってるものっていうのはそれぞれ自由に書かれていたわけで、
はい、
あのその人が願うこの福みたいなことが書かれるわけですな。
そうですね、うん、あのこ の, あの目の前にあるあの神社なんかで配られたような宝船というのは、
うん、
米俵が乗っていたりですとか、ちょっと古いあの私たち が,
が、
そうですね、あの、うん、昔のイメージするとてもあの豊かな、
はいはい、
あのイメージが多いですね、
はい、そうですね、はい、でそれが今度は時代が移っていくとまた別の意味を持ってくるわけですか、はい、
そうですね、あの神社なんかで発行された宝船を集めるというところが、うん、はい、ブームになってきまして、うんうん、で今度そういう集めていたコレクターたちがですね、
はい、
自分たちもちょっと面白い宝船を出したいなということで、はい、 今度宝船を個人ですとかお店なんかが出していくようになってくるんですね。
発行する方に回るわけです、
はい、そうなんですね。でお互いに交換したりですとか、
そうなるともう書かれる題材っていうのも、
はい、
もうたくさんになって、
はい、
自由自在というような感じになってくるんでしょ
う。そうですね、もうテーマが船、宝船ということなんですけれども、はい、その載せている宝ですとか、はい、そういったものはもう本当に自由に、
なる
これが宝船なのかなと思うような、もうたくさん面白いもの図柄が出てきます。
それがこちら側のケースに入っている、
はい、
反対側のケースにいっぱいかかってますけど、はい、これがそういう時代の、
そうですね、昭和 の、 4年にグループができた、なにわ宝船会という大阪の、
はい、宝船か、宝船というのが宝船という書いて、ね、宝船という、はいはいはい、
大阪で作られたその宝船を配布するという会ですね。
へー、そんな会ができた、
はい、
まあいわば趣味の会、
ね、そうなんですね。本当にこの時代は趣味のことが本当に盛んに行われてまして、
う
ん
う
ん、
それとまあ風流ですわな。
そうです ね、
ね、そういうこう趣のあることを楽しむというふうな、
はい、
まあ粋な人たちが集まって会を作らはった、
はいはい、
でその会が宝船をみんなそれぞれ自分で作るわけですか。
そうですね、面白いものがいくつか ありますね。
で印刷されるわけですね。
そうですね、吸ってそれを
お互いに交換する、
交換したりですとか訪ねてきた人に、まあ、その会をする日がありますので、
名刺代わりにどうぞってなもんですね。なるほど、自分の人格みたいなこと、あるいは暮らしぶりみたいなことを人に知らせるために使われるわけですか、
はい、
それがうまいこと残ってたわけですな。
そうですね、当時まあ集めていた方がいらっしゃったものがですね、うん、
なるほど、
はい、一括して、うんうん、まあ、そういったものが堀内氏コレクションの中に入ってきたんだと思いますね。
そうやって流行ったものだし、
はい、
お互いにそういうもので楽しもうという会まであったわけですから、はい、どっかには集まってた、
はい、
それがどこへも行かずに堀内さんのところへスッと移ったというのが、
そうです、ね、
これが良かったわけです、はい、そうでなかったらなくなってまいりますよ。
そうなんですね、うん、ですのでこの堀内先生のその宝船のコレクションの中には、その先ほどまあ神社でたくさん発行されましたという話がありましたけれども、はい、どこそこ神社ではおいくらで分けていただきましたですとか、そういった自分の書き付けのメモですね、
はい、
そういったものも、
あ、そんなもありましたか、は
い、当時集めた方 の、 メモ書きですけれども、そういったものも入ってるんですね。
偉い人もいたもんですな。そうね、え、集めるだけでも大変でしょうに、
はい、こまめに
どこそこの神社ではどんな絵が描かれたものをいくらで売ってたと、
はい、
いうことが全部わかるようになって、
そうですね、
これは資料の、まあ、整理をされたような、
そうですね、面白い、ね、
学芸員さんみたいな方がいられたわけですね、
はい、
そうですか、そういうものも一緒に残ってたわけですな、
はい、
あ、ここに出てるこれがそうですね、
こ
まめな人がいたんですね。でこう新しい時代のそういう趣味の会として宝船が扱われた時代のこの作品というのはこっちが全部載ってます、固めてありますけど、面白い絵が多いですね。こちら側のは
そうですね、これは絵解きのものですとか、
はい、
自分の、まあ、出されたその方のコレクターとしてのその、うん、自分の主張ですね、そういったものが入っている宝船がありまして、はい、
うん、
例えば交通資料を集めていた方というのはですね、この宝船も例えば波が車輪の模様であったりですとか、船が交通の交通網っていうんですかね、路線図ですね、
はいはい、
路線図になっていたりですとか、
はいはい、
砲が切符になっていたりっていう、まあ、自分が交通資料を集めているっていうことが、まあ、この宝船の中にこう表現されている
です。それ思ったら、あ、この人こんなことやったはる人やの、分かる。
そうですね、ちゃんとそういうのが分かるようなものを出されていたり、あとは見立てと言いまして、
はい、
七福神が乗っているということを表現しているんですけれども、うん、その七福神そのものの絵を描かずにですね、
うん、
見立てで、例えば江別さんですと、
はい、
いつも鯛を持っているので、鯛だけをこう載せる、そうすると江別さんが乗っている、
なるほど、
大黒さんは
見立てですな、
はい、小槌持っているので小槌を乗せることで大黒さんが乗っています、
なるほど、
まあ、そういうふうな見立てで表していたり、ちょっとこうさっと見ただけでは わからない、まあ、ちょっとじっくりと見ていただいて、この宝船何の宝船かって分かるようになっている、まあ、そういうふうな面白さがありますね。
それとあの古い時代のもの、先ほどまで拝見した古い時代のものっていうのはだいたい白い紙に墨で書いてある、
はい、
今度新しい時代の大正から昭和にかけて、
はい、
そういう絵ができて発行されたものっていうのは色彩も綺麗ですね。
そうですね、カラフルですね、うん、色刷りであったりですとか、ちょっと見てて本当に面白いなっていうものが工夫されていますね。
そうですね、まあこれは来て見ていただいたらお楽しみだと思いますが、本当にその時代の背景が分かるような絵柄っていうのもたくさんあります。
はい、
この中に西宮の人いてはりますか？
はい、あの西宮の人もですね、そういうあの趣味の会にあの参加されていた方というのがいらっしゃいまして、うん、
ははは、
手拭いといいますか、
ええ、
その模様の宝船。
これ何という方ですかね？
こちらはですね、西宮でもなか屋さんをされていた大藩さんというところがございましたけれども、
昔東口という駅があって、
はい、
ちょっとそばに、
はい、
大藩っていうもなか屋さんありましたな、
はい、
あそこの方が。
そうなんです、そのもなか屋さんをされていた方というのは本当にあの趣味の会をされていた方で、そういった方もあの宝船を、この浪花宝船会の中に入って宝船を出されていたんですね。
です、他にもいらっしゃいますか、西宮の方っていうのは。
そうですね、そののれん の, あの下ののれんというか、あの手ぬぐいの下のところに、
はい、
あの江部さんがちょっと船に乗っているという宝船ですね。ははは、あの方も西宮の方ですね。
あ、そうですか、
はい、
これは何という人やろうな。これは
松井さんでしたかね。
あ、松井さんでしたか、はい、呉服屋さんやったんかもわからんな。松井さんっていう呉服屋さんありましたな。
本当にあのこういうあの活動されていた方で、あのお名前が残っているですとか、コレクションが残っているという人もいれば、やはり今となってはどういう方だったのかなっていうのがわからない人もいまして、でも本当にこういう会をあのされて、あの趣味にこう本当にこう楽しんで、まあ人生を楽しんでという、本当に文化を感じますよね。
まあ、宝船というのは枕の下に敷いて寝る絵やということが、まあ、新しい僕 の, あの知識になりまして、船の絵ですせというだけではなくて、そういう意味があるということが分かりましたが、
はい、
そういうこう宝船と、最近ではね、
はい、
宝船というと七福神が乗ってる、お船が多いです。
あ、
もうなんか宝船へたら、あ、七福神というふうに思うようになってると思うんですけれど、
はい、
このそもそも七福神というのはどんな人なんやということをね、バレ方知ってるようでもう忘れてしまってることもあるので。7人の神さんでしょ、
はい
はい、ご紹介いただけますか。
そうですね、まずはあの西宮ですので、
はい、
江部さんですね。江部さんがありますね、
は
い、それから江部 さ,、はい、さんとよくあのペアを組むということで、
はい、
あの大黒さん、ね、
大黒さんありますな。江部、はい、大黒というぐらいですから。
そうですね、江部、はい、大黒と言いますから、大黒さんがいます。
ありますね。
それから
大黒さんというのはどんな神さんの。江部、はい、さんはまあ商売繁盛でしょ、
はい、
主にね、それとまあ海の神さん、
はい、
大黒さんってどんな。
大黒さんというのはですね、米俵の上なんかに乗っているっていうのがね、
そうそうそうそう、米俵です。
もともとはあのインドの、あの神様なんですけれども、日本ではあの、まあ、五穀豊穣であったりですとか、
はは
そういうあの、まあ、あの
なるほどなる
ですとか、はい、そういう神様になります、はい、それからちょっと怖い顔をして睨んでいるのが毘沙門天さんですね。
毘沙門天さん、はい、これは怖い顔した
んですね、
はいはい、
それからこの方はですね、あのやはりあの仏教 の, あの法典を守るという、そういうふうな役割がありますので、うん、今ですと例えば勝負ごとの神様ですとか、そういうふうにもこう考えられていますね。
勝負ごとね、
はい、
はい、4人目は
それからあの女性の方がいらっしゃいますね。
一人女性がいらっしゃる、
はい、弁財天さんですね。
弁天さんと言われる、はい、
でこの方はあの琵琶を持っていらっしゃるというのが、
はいはい、
ありますので、よくあの芸事の上達なんかでも、
ね、
はい、信仰されて
芸事の神さん、
はいいらっしゃいますね、
はい、5人目は
それからちょっとお腹の大きい、
そうそうそう、
はい、布袋さんですね。
だいたい座ってはりますね。
そうですね、
お腹が大きいって立たれへん
のちゃう
けど、布袋さん、
はいはい、中国の神様で実在した禅宗の神様というふうに、はい、言われていますね。
ああ、そうですか、
はい、でそれから一番見分けがつきにくいのが寿老人と福禄寿という、
あ、 そうそうそう、
はい、ちょっとおじいさんの姿をされている方なんですけれども、はい、やっぱり見分けがつきにくいので割とあの七福神の中でも混同していますけれども、うん、どちらももともとはあの同一の星の化身なんですね。
そうなんですか、はい、うん、
でやはり寿老神福六寿どちらもやはりあの割とおじいさんの姿で描かれますので、
そうそうそうそう、
はい、長寿が願われたりもしますね。
なるほど、そういうて言われると、あ、そうか、それぞれ違うんやということと、
はい、
ご利益も違うんやねということも分かりますが、
はい、
この実は今日博士課の記念博物館酒造博物館にあの入れていただいたと玄関のホールにね、
はい、
ちょっとあのはがきみたいなもんがダーッと並んでて、これ何やろうと思って見てたんですが、
はい、
これも実は関係あるんですな。
そうなんですね、これあの七福神が乗っていますっていうふうにあの書かれている宝船なんですけれども、
そうそうそう、全部女性なんですよ。
そうなんです、
美人が乗ってあるなという、はいはい、これなんでわざわざここに出してある意味は、
あ、これ七福神が乗っているっていうのは実はあの見立てなんですけれども、はい、持ち物で七福神を表しているんですね。
そうですか、
はい、例えばこの小さな太陽釣り竿を持っている女性の方ですね、
はい、
この方はやはりあのエベスさん
はエベスさんの役ですね、
はい、そうですね、タイを持っているということで、うん、タイですね、
はい、
エベスさんですね、うん、それからあの小槌を持っている方ですね、
小槌ね、
はい、小槌を持っている
内出の小槌みたいな、はい、あの小槌、はい、持ってはる、
これは大黒さんが内出の小槌持ってますので大黒さんですね、
持ち物として、はい、
はい、それからちょっと右の方にあの小さく宝刀を持っている方がいらっしゃるんですけども、
宝刀とは、
はい、仏舎利って言うんですかね、あのちょっと塔のような
ははは
あの形になっている、
は
い、これは
建物の宝刀ですね、はい、その小型のものを持ってらっしゃる、
はい、これは毘沙門さんがこれを持っているので、これで毘沙門天さんになりますね。でそれからあの琵琶を持っている方、
はい、
これは弁財天さんですね、
弁天さんでしょうな、
はい
はい、
で内輪を持っている人、
はい、
であの布袋さんがいつも、まあ、内輪を持っていますので、
内輪を持っているのは布袋さん、
はい、布袋さんですね、はい、でここからですねちょっとあの混同してくるんですけれども、うん、あの鹿を持っている人、
鹿ね、はい、白鹿の鹿ね、
はい、はいはい、そうですね、であの、まあ、鹿を連れている寿老神というのがありますので、
寿老神は鹿と一緒によう描かれてます、
はいはい、
うん、
でそれから最後巻物を持っている人、これはあのこの巻物に寿命が書かれているなんても言われているんですけれども、あの福六寿さんの持ち物と
福六寿さん、はい、それぞれ持ち物が違うので、
はい、
その持ち物を見ればみんな同じ姿をしてはっても分かりますよということ、
そうですね、この持ち物で
持ち物で示していこうというのがこの絵の趣向ですね、はい、
そうですね、
まあこういうものも含めて宝船本当に面白い展覧会やなと思いました、これいつまでやってらっしゃるんですか。
年末年始のお休みを挟みますけれども、はい、1月の13日まで開催しております。
ああ、そうですか、
はい、
じゃ あ, あの年内はもちろんのこと年明けてエベスさんにお参りされた後ちょっとここへ寄ってもらって、
はい、
宝船見てもらったらよろしいですな。
ぜひお待ちしております、
わざわざこういうもの解説もつけて展示されている博士課記念酒造博物館1月にかけてやっておられますので、どうぞお越しいただいたら。今日は、この展覧会壇上原さん、こちらの、まあ、副館長やってはる壇上原さん直接お話を聞きながら拝見することができました。壇上原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今年いろいろお世話になりましたが、どうぞ良いお年をお迎えになって、
こちらこそどう
もまた来年もよろしく
お願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。